本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙11章の23節から27節となります。それではお読みいたします。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。アメン。それでは世の宝に勝るキリストの栄光の富という題目で牧師よりメッセージをいただきます。
主は皆さんにあなたは何を見ているのかとそのようにお尋ねになります。私たちが見ているもの、それが脳に入って、そしていろいろと考えるようになります。で、考えた結果、選択をします。これをする、しない。例えば今日、ポスターで東京マラソンというそのポスターを見たときに、あ、今日はいつもの道では通行止めになっている。そのように考えます。そうすると選択はいつもの道路ではなくて、高速道路を使おうと。そのような選択になります。ですから、見ることというのは非常に大事なことです。皆さんが今見ていることというこの世界というのは、目に見えるものと、また見えない世界と、両方あります。目に見えるその視力というものもありますけれども、また目に見えない視力というのもあります。もちろん目に見えない視力を 1.0 とか数字で測ることはできませんけれども、しかしその見え方というものが一人一人によって違ってきます。で、神様はもともと人間を作られたときに我々に似たものとして人間を作ろうと。それは非常に人間は素晴らしいものとして作られたということです。それはロボットではない。また最近の言葉で言うと AI ではないということです。人間には神様のように自由意志を持つそのようなものとして作られました。この自由意志というのは非常に重要なことであって、自分の意志で食べることもできるし、食べないこともできる。そのような自由意志が人間に与えられました。ところが、天から落とされた古い蛇、サタン、悪魔が人間を誘惑しました。それを取って食べたら、あなたも神のようになる。で、それをアダムとエバは見てしまいました。見てしまったということは、その目の中に欲望が入ってしまいます。神様が禁じられたので、まあ関心がなければ、その木は見なくてもよかったんですけれども、まあ関心があったのかもしれません。見ると非常に自分にとって有益になりそうだ。美味しそうだ。神のようになりたい。と。結局食べてしまいました。それが創世記3章の問題です。創世記3章の問題を全ての人は受けてしまっていますから、アダムの子孫として生まれた私たち人間はもう自由意志というものは持ち合わせてはいません。ある意味で私たちの意志というのは偽りの父である悪魔に騙された結果、罪が入ってしまいましたから、自由にもう選択することはできなくなってしまいました。それが霊の目、心の目が閉じてしまって、今まで見えていた世界、神様とその素晴らしさというものが見えなくなってしまい、肉の目が開いてしまいました。肉の目が開いたということは、 この世の中が素晴らしいと、そのように見えるようになってしまいました。その結果、この世の富というもの、この世の宝というものをひたすら追求する生き方、それが創世記三章の結果です。創世記三章の結果、私たち人間は自分ではその存在さえも知らない悪魔に支配される、そういうような状態となってしまいました。自分でも知らない存在が自分を支配している。それが空中の権威を持つ者として、今も不従順の子らの中に働いている霊。その霊に全ての人間は捕らえられてしまっています。そのことが、全ての人が支配されているものは、エジプト。エジプトはこの世を表していますから、この世の宝というもの、一人一人、今生きている人たちも、宝は貴重なものですから、自分にとってこれが価値があると思えるものは皆違います。皆違いますけれども、共通していることは、パロの娘の子であるということです。このパロは悪魔、この世を支配しているサタンを意味しています。サタンの娘から生まれるその子供ですから、霊的に言うならば、ヨハネの福音書の8章の44節、あなた方の父は悪魔である。そのような身分として全ての人は生まれてきています。それで悪魔は偽りの父ですから、真理がありません。真理を探そうと人間は今も努力しています。何が真理なんだろうと。しかし、悪魔の子供は真理を自分から見つけ出すことはできません。それは、その人の中に愛というものがないからです。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神様は愛だからです。自分の中にその神様と同じものが一つもないために、神様という言葉を聞いても、それが 何を意味しているのか本当にはわかりません。人間は闇の中にいるからです。神は光ですから、光を一度も見たことがない。それが悪魔の子供という身分です。すると、その人は、罪の楽しみを追求するようになります。で、すべての楽しみが罪ではありませんけれども、あるところからこれが罪になるという、その楽しみというものがあります。で、経験した人はわかりますけれども、何か楽しいことをしたときに、脳から快感物質ですね。あ、これをすると幸せになる、幸せだ、と、そのように感じる物質が伝達されますから、あ、またやりたい、と、そういうふうに思います。で、繰り返し繰り返し、それをしていくようになります。そうすると依存症になり、中毒になってしまいます。もうその時点になってしまうと、パウロの言う、その人の中に、悪が内住しているということがわかるようになります。あ、自分の中には良いことをしたいという、そういう願いはあっても、実際には良いことはできない。悪いことはしたくないと、そのように思っても、もう自分の脳がこれをしなさい、これをしなさいと伝達してきて、そして自分もそれに自然に反応してしまう。なぜならば、それは楽しいから、やめられない。自分の中に悪が宿っているということがわかるようになります。で、自分の力では、この悪から解放されるということは絶対にできません。で、ある人たちは、それを宗教に救いを求めるようになります。 私は本当にこのままではダメだと、何か宗教にでも行けば助かるかもしれない、解放されるかもしれない。するとその人に光の御使いがやってきます。光の御使いがやってくるということは、今まで見たことがないそういう存在を見ますから、ひれ伏してしまいます。で、本物の御使いであればやめなさい、私はあなたと同じように神様から作られた被造物です、だから私を拝むのはやめなさいと、本物の御使いはそのように言いますけれども、サタンさえ光の御使いのように変装してやってきたならば区別がつきませんから、その人は拝んでしまいます、ひれ伏してしまいます。そしてますます、ああ私は光を見た、私は神様に出会った、私は後には仏になるんだ、私は悟ったんだ、世の中がどんなに儚いか、罪の楽しみは儚いか、だから世の中は全部捨てて、そして世の中のその快楽とか物質というものから私は解放されるんだ、別の道を行く、そういう人たちもたくさんいます。共通していることは、神様から離れているということです。宗教で神様に出会うということは、その道がありません。道はただイエス様が、私は真理である、命である、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできない、私が道であると、そのように言われました。ですから、どのような道を行ったとしても、この世の中から抜け出ることはできませんから、その人はこの世の宝をひたすら追求するようになります。もちろんこの世の宝そのものが悪いものではない場合もあります。私は家庭が一番宝だから家族を大事にしよう、いいことですし、また私は健康が一番だから長生きしたい、悪いことでもありませんし、そのためにはお金が必要だから一生懸命勉強して一生懸命仕事をして、それ自体悪いことではありません。しかし、このような生き方、この世の中に自分が求めている価値があるんだと、そのようにその人が考えているということは、もう完全にこの世の奴隷となっているということです。別の言い方をすれば、その人は干からびた骨のような状態です。その中には息がありません、命がありません。肉体の命はあっても魂が死んでいます。ですから干からびた骨、一体これらの骨は生き返るだろうかと。これらの骨を生き返らせる道はただ一つ、キリストだけです。キリストは その中にご自身の栄光の富とあります。しかし、肉の目を持っている人にはこのキリストは分かりません。なぜでしょうか。キリストは神であるからです。神は霊であって目に見えない方です。神様から離れてしまった人間、悪魔に支配されている人間、そのような人間にはこの目に見えない神様の存在がどのような方かということが分かりません。キリストは栄光と誉れの冠を受けておられる方です。そして万物をその足の下に従わせておられる方です。なぜでしょうか。この方によって全てのものが作られたからです。この方は神の言葉です。ですから、言葉によって全てのものは作られました。作られたもので、この方によらないで作られたものは一つもありません。この方は今もその言葉によって 万物を保っておられます。この方が人となってこの世に来られました。神としての栄光、それをすべて捨ててしまい、私たち人間と同じように血と肉を持つものとなりました。神は霊ですから、神様のままでは人間の問題を救うことができません。人間の問題を救うためには、人間と同じように血と肉を持ってこられて、そして十字架の死によって人間の問題をすべて解決してくださいました。一つの問題は悪魔に支配されている、この世の王として生まれた時からすべて悪魔の子供という霊的な身分ですから、すべての人は生まれた時から支配されています。キリストはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼされましたから、マタイの福音書の28章の18節、私には天においても地においても一切の権威を持っています。地上の権威を持つものを十字架の死によって、悪魔という死の力を持つものを滅ぼされました。すべての人が持っている二つ目の問題は罪の問題です。マタイの福音書の1章の21節、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。罪が許されて罪から救われるということは、呪いと災いからも解放されるということです。そしてもう一つの問題は、すべての人が死んだ時には滅びるということです。ハデスの門に下っていきます。マタイの福音書の16章の18節、イエス様はハデスの門もそれには打ち勝てませんと言いました。イエス様はキリストです。十字架の死によって私の罪の問題、死の問題、死んだ後の問題、すべてを完了したと終わらせてくださいました。イエス様をキリストとして信じる、その人には今度は別の門が開きます。ハデスの門は閉じて、天の御国の門が開かれます。それでイエス様が、私は門ですと言われました。私を通って入るならば、その人は救われます。イエス様というその門を通って入るということは、イエス様をキリストとして自分の心の中に信じて受け入れるということです。その瞬間、私たちは救いの門から入ったということです。それが救いということです。ですから、イエス様が私たちのために十字架の死をもって全ての問題を解決してくださいました。これが福音です。で、キリストを信じたということは、神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富を持ってってあります。フィリピ人への手紙の4章19節です。あなた方のすべての必要を満たしてくださいます。ここで言われているすべての必要というのは、パウロが経済的な必要があった、その必要を私の神が満たしてくださる、あなた方が私のために援助してくださった、その援助してくださったことをすべて神はご存知で、私の神が今度は援助してくださったあなた方のすべての必要も満たしてくださいます。それがその言葉の直接の意味ですけれども、しかし 人間が必要としているすべてはお金だけではありません。お金だけあれば人間は生きていけるでしょうか。そんなことは決してありません。一番の必要は何かというと魂の必要です。この世の中に捕らえられて悪魔に支配されている、それは魂が死んでいるという状態ですから、まず死者の中から生き返らなければなりません。魂が死者の中から生き返ったならば、今度は心に平安とか安らぎとか、そのようなものが必要です。感謝であるとか、それから考えが、今までは世の中の考え、自分中心の考え、世の中が全てという、そういう考えできましたけれども、しかし考えがキリストが全てというように癒されなければなりません。そして肉体にもいろいろな病気がありますから、病気の癒しも必要になります。また生活もこの世の楽しみというものを追求していた結果、いつの間にか生活そのものの習慣というものがもう神様のご計画、御心と違った習慣ができてしまっています。自分の力では自分の生活習慣を変えることはできません。何かを見なければならないということです。こちらは肉の目が開いて世が見えていました。しかしだんだんとキリストを知ることができ、だんだん少しずつ心の目が開いてイエス様がどのような方か見えるようになります。するとその信仰によって何を選ぶのかという選択が変わってきます。まず最初に変わらなければいけないのは生まれつきの身分、この悪魔の子供というこの身分から変わらなければなりません。この身分をモーセは拒んだとあります。ハロの娘の子、養子ですけれども、まあ、非常に世の中的に言えば恵まれた身分にモーセはなりました。川の中に流されたわけですけれども、その流されたモーセをハロの娘が拾い上げましたから、王宮で育ちました。世の中の人から見れば、もう絶対そこから出たくないと、そのような身分をモーセは与えられていました。しかし、ハロの娘の子と呼ばれるその身分をモーセは拒んだとあります。もうそれは嫌だということです。なぜでしょうか。それは神の御怒りを受けるべき、そのような子供だからです。幼い時から自分のお母さんヨケベテに母乳を飲ませてもらいながら成長しながら、神様のことをモーセは聞いたでしょう。あなたはヘブル民族だ、契約の民だと、そのようにして育ちました。エジプトの王の子供という、あなたがそのような身分にいたならば、あなたは神の御怒りを受けるべき、そういう存在だ。幼い時に母から聞いたこのメッセージがモーセの中に深く刻印されたのでしょう。ある時自分のその身分を捨てると、そのように決断しました。それは私たちの言葉で言うならば、エペソ人への手紙の2章の8節、神様の恵みによってということです。神様の恵みがその人に与えられたので、私はこの世の中の奴隷となって、そして永遠に滅びていくというところからは逃れたいと、そのように思います。なぜ思うのでしょうか。キリストについて聞いたからです。イエス様はキリストです。この良い知らせを聞いたときに、自分は今ここにいるという自分の現住所が見えます。自分の現住所がここだということが見えた人だけが ここから出たいと思います。ここが見えない人は闇の中ですから、光が一度も照らされません。しかし福音は光ですから、福音が伝えられた時に光を見ます。その光を見た時に恵みの家に信仰によってイエス様を信じたいと、今までの自分の身分は全部捨てたいと、当然そのように思うようになります。ですから救いに預かることができます。救いに預かった時に、今度はモーセは苦しむことを選択したってあります。これも普通の人にはできないことです。普通の人はこの楽しみを選択します。何が楽しいのか、何が快楽なのかと、そのようなことを選んで、毎日、今日何を楽しいことをしようかと、そのように生きます。しかしモーセは苦しむことを選択した。これも今の言い方をするならば、イエス様を信じて教会に入ったのですから、契約の民と共に、生徒と共に、私は苦しむことを選ぶということです。なぜそのようなことができるのでしょうか。マタイの福音書の16章の24節、私についてきたいと思うならば、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと、そのようにイエス様がおっしゃったので、私はイエス様についていきたいと、そのような信仰が与えられます。世の中ではもう豊かになることはもう諦めて、もう自分は罪許されて神の子供となって天国に行けるんだから、もうそこさえ与えられればもうそれでいいから、まあ世の中では苦しいその十字架を追って私はついていこうと、そのように思って決断する人がいますけれども、そのような生き方をすると結局無理がきます。イエス様がこれだけ苦しんだんだから、私もイエス様の苦しみを思えば私のこのような苦しみなど取るに足りないと、宗教生活をしてしまいます。イエス様がこうしたんだから、もう自分は嫌なんだけれどもそうしなければいけないと、立法的な生活をしてしまいます。で、しばらくはもちろん我慢するでしょうけれども、天国に行くためにはと、この礼拝を守らなければ罰が与えられるかもしれないからとか、いろいろとそういう恐怖に捉えられて、そのように縛られているキリスト者の人たちもいるでしょうけれども、それだけではどこまでもついていくことは不可能なことです。どこかではっきりと心の目が開いて実像が見えなければなりません。これらのもの、今まで自分が生きてきた世界というのは虚像だったんだ、虚像であるという意味は着物のように古びてやがては滅びてしまう、そこから私は脱出したと。で、実像というのは想像に属さない世界ですから、目に見えない永遠の世界です。そこにはキリストが神の子羊として神の右の座についておられる、そして栄光と誉れの冠を受けておられる、無数の御使いが御座の前にひれ伏している、そのような霊的な世界です。そしてこの世を支配しているサタンと、また三分の一のしもべが悪霊、汚れた霊となって今も働いているという、そのような目に見えない世界が見えるようになってくると、モーセは目に見えない方を 目で見るかのようにとあります。神は霊ですから目に見えないんですけれども、あたかも目の前に神様がいるかのように見て、そしてついていったとあります。そして実像である神の国、神の都が見えるわけです。そしてもう一つ大切なことは、ここでキリストの 素晴らしさを知るということです。罪許されて天国に行くというだけでも素晴らしいことですけれども、しかしキリストはただ私たちの罪を許して私たちを天国に入れるためだけのキリストではありません。イエス様がキリストであるということは、完全にこの世の王であるサタンと悪霊から皆さんを解放してくださったということです。今まで皆さんの中に入ったり出たりしていたその汚れた霊はもう入ることはできないということです。外側から誘惑することはできても、その中に住むことはできません。罪の問題が完全に解放された、解決したということは、呪いと災いは皆さんに望まないということです。何か悪いことが起こった時に、何か罪から来るその報酬だと思うかもしれません。しかしそのような考え自体が悪魔から来る考えですから、そうではありません。その中に神様の隠されているご計画があるために、主の御心、導きは何かということを発見する機会となります。そして地上の生涯が終わったら、行くところは神の国ですから、行くところが神の国というだけではなく、神の国はあなた方の中にもう来ているのです。神の国が来ているというだけではなく、あなた方の中におられるキリスト、それはエペソ人への手紙の1章の27節ですけれども、そのキリストの素晴らしさを味わうということは、フィリピ人への手紙の3章の8節です。あ、本当にイエス様はキリストとして素晴らしい方だということを知り、そして体験して、今日も毎日味わっていると、あ、本当に福音よりも価値のあるものはない。ですからキリストの中にあるご自身の栄光の富をもって、あなた方のすべての必要を満たしてくださいますと。そうすると詩編の103編にありますように、我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そこに次に何をしてくださったのかという告白が出て、そして主はあなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる、皆さんの一生を良いもので満たしてくださる方、その方がキリストですから、この方からすべての良いものを与えていただくので、主が私の大牧者、羊飼いとなってくださり、緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴ってくださり、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は恐れません。なぜでしょうか。あなたが私と共におられるからです。それだけではありません。あなたは私の頭に油を注いでくださいます。まことに私はその神様から与えられる油に注がれて満たされています。ですからいつまでも私は主の家に住まいましょう。皆さんが伝道者として現場に出て行ってキリストの証しをすると、人からそしられるでしょう、なじられるでしょう。たとえそのように世の人からキリストにのゆえになじられること、そしられることがあっても、そのそしりよりもはるかに勝るキリストの栄光の富を自分は持っているという、その信仰があれば、それらのものは物の数ではありません。ですから本当にキリストを知る、このキリストの中に全てが隠されている、そのことが心の目が開かれて今週も発見することができる皆さんお一人お一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。御言葉が私たちの心の目を開き、今まで見えなかった世界が見えるようになり、神様に喜ばれる選択を自然にすることができるように、主が恵みと力を与えてください。イエス様の御名によって お祈りいたします。アーメン。